三好野の北山の間の小暮れには、ここだも咲く鳥の声かも、ぬば玉の夜の更け行けば下着おる清き河原に千鳥しばなく。
万葉の人々、今回は山辺の明石との位置、明石との個性。お話と朗唱は万葉学者の犬飼隆さんです。
今日から第三期の歌人たちについてお話しいたしましょう。第三期と申しますと、藤原の宮から奈良の都に移ったのが710年でしょ。この710年を普通は天平5年、西暦733年の頃までを第三期と申しますね。で、この時代はね、言うならば、律令体制は出来上がっている。そして文明開化の時代に入る。そういう中で、子というものですね、古画というものが生まれ出てくる。したがって各種各様の個性の花開いた時代ですね。ちょうど北アルプスのお花畑、お花畑にいろいろな花が咲くでしょ。そのように、各種各様の個性がね、一時に花開いた時と言ったらいいかと思います。で、人気天平のこの時代をね、普通、大変素晴らしい時代のように思われている。そういう面もたくさんあるでしょうけれど、しかし律令体制整ったといっても、また一面崩れかかっているところはたくさんあるんですね。社会不安や政治不安も相当いっぱいある。で、そういう時代の中でね、どうでしょう、この歌人たち。歌人たちは今日の言葉で言えば文学者ですね。言うならば最も敏感な人たちです。時代に対しても敏感です。そうした社会不安、政治不安の多いの時代の中にあってですね、優れた文学者たち、今日の言葉で言えば文学者たち、歌人たちは、それぞれの反応の仕方を示すわけですね。今日の言葉で言ったら、各種各様のレジスタンスをしていると言ってもいいと思うんです。山辺の明石とはどうでしょう。自然の中に入った時は初めて本当の情熱を感じる。ということは、やはり現実を逃避していると言ってもいいかもしれませんね。現実とは離れた方向において自らの情熱を見出してるんでしょ。じゃあ、大友の旅とはどうでしょう。九州太宰の措置になっている時、たくさんの歌を作りましたね。自らの教養をもとにして、この、風雅の世界。芸術の世界とでも言いましょうか。そういう世界に遊ぶという形。これも一つの時代に対する反応の仕方ですね。そうかと思えば、山の上のオクラみたいに、ね、芸術の中に入っていって、入るだけじゃない。それを肯定するんじゃなくて、それを批判し、考えていこうとする人。新旧問答の歌でわかりますね。これも一つの時代に対する対応の仕方でしょ。そうかと思えば、高橋の虫丸という人みたいに、現実はもう目の前の現実は別個にしちゃって、自分で自分の世界をね、空想によって美的世界を描き上げるっていったような、そういう人も出てくるんですね。まさに各種各様のお花畑の花の開いた時代と言えると思う。じゃあ、山辺の明石とはって、49首歌があるんですが、この人はね、今日の言葉で言ったら最も創作意識旺盛な人ですね。美の創作意識と言ったらいいかもしれません。そしてしかも自然にぶつかった時に情熱を感じる。今日の二つの歌、三好野の北山の間の小暮れには、ここだも騒ぐ鳥の声かも、牧野六の924番の歌、もう一つは925番はこういう歌ですよ。ぬば玉の夜の更け行けば下着おる清き河原に千鳥しばなく。この歌はね、聖武天皇が天皇になられた初めの頃に吉野にいらっしゃった。その時お供をしていった宮廷歌人山辺の明石との歌なんですね。山辺の明石とも彦摩呂と同じように宮廷歌人ですね。天皇のお供をして、そしてそこで、 土地を褒めたたえる歌を歌う、ね、そういう点ではちょっと柿の元の人などと同じような傾向で、状況ですね。それで言いながら歌は全然違うんですよ。ここにやはり時代の移りというものがわかりますね。明石とはどうでしょう。明石とのこの吉野の歌はね、唱歌があって、そして今日歌いました第一半歌、第二半歌があるんですよ。そうすると、唱歌ではどういうことを言ってるか。唱歌は省略いたしますが、吉野の宮のね、天皇さんの徳をもと、述べていますけれども、吉野の自然を描いてます。春と秋、山と川のね、美しさについて、歌っている。そして、安美氏和合君の高知らす吉野の宮は、たたなずく青がしこもり川並みの清き高知と山と川でしょ。そして、春では花咲き折り、秋たれば霧立ち渡る。春と秋。その山の岩ますますに、この川の頼ることなく、桃式の大宮人は常に通わぬ。こう言って、それからこの歌になるんですね、繁華に。そこでちょっとこれをね、柿の元の人丸と比べてみると非常に面白いことがあると思う。人丸は、持統天皇のお供をして吉野に行ったでしょ。そして、いくつかの歌を歌いましたが、こういう歌があるでしょ、繁華に。山かもよりてすこるかんながら、たんつこちに船でせすかも。ほら、人丸はね、もう絶対天皇は、最高の神ですね。山の神も川の神も愛よってお使い申す。持統天皇は神様でいらっしゃるから。最高の神様でいらっしゃるので、こうやって、たんつこちに船でを遊ばすと歌うんですね。山での証とどうでしょう。第一半歌に一つの天皇のこと出てこない。三吉野の北山のね、吉野の北山という山、その間というのは間ですね。山と山の間の小杖。小杖というのは、小濡れというのは木のてっぺんとは限らない。一番出っ張ってるところよ、外の。その小濡れのとこでは、花肌しくも騒ぐ鳥の声よ。まあ、なんて鳥の声がするか。また、ぬばたまのっていうのは枕言葉でしょ。夜がしんしんと更けていくと、下着って赤目がしわという木のようですね。まあ、説はありますけれど、赤目がしわの生えている清い河原のとこで千鳥がしきりに鳴いている。どうでしょう。この二つの繁華には一つも天皇のことは出てこないでしょ。もうこれはやはり時代の違いというものですね。人丸から見れば天皇は絶対神です。ところが、ここでは、ね、神のことは、薬西和合君の高知らす吉野の宮と昇華で言う。大宮人は常に通わんという。言いながらもね、ちゃんと昇華の中でも、この天皇の徳と山と山川の自然とは別になってますよ。例えば、たたなずく青がしこもり川並みの清き高知と春では花咲き折り秋されば霧立ち渡るっていう。全く自然の形として掴んでるでしょ。そして繁華で、第一半歌でも第二半歌でも天皇のことを一つも言わないで、自然的な、あまりに自然な姿。ね。これはやはり時代の違いですね。そして、しかもどうでしょう。大変見事ですよ。三吉野の北山の馬の小濡れには、広いとこからだんだんと小さいとこへ、のうのうのうの立道に乗って、三吉野の北山の山の間の小杖のところでは、とこう思ってた。そして、ここだも騒ぐ鳥の声かも。ね、ここだも騒ぐ鳥の声かも、C3、3C の立道でしょ。ね、だから、まるでね、小さな自然の姿がよくわかる。ですから、家人の亡くなられた島木明彦、なんて言ったでしょう。聖中の道、道中の聖、宇宙の赤霊層にいる。本当にそんな感じですね。もう自然の奥底に染み通っていくような歌ですね。ぬばたまの夜の更け行けば下地を折る清き河原に千鳥しばな。これもまた同じように自然の奥底に入っていくような、自然の声にじっと耳傾けているような歌ですね。で、普通ですね、この二つの歌を大変褒めます。絶唱である。ことに三吉野の北山の間の小濡れ庭っていうのは、まさに写実の極致であると言われますね。その通りだろうと思う。思うけれども、これはですね、決してこれ一つ褒められたんじゃ、明石とはたまらないと思うんですね。 明石とは長歌と反歌で一つのね、有機的な美のコンポジションを考えているわけです。だから小歌では春、秋、山、川と関連的に吉野の景色、吉野の素晴らしさを言っているんですね。それだから反歌では今度は長歌が関連的だから反歌では現実的な、あまりに現実的な、写実的に描くわけですね。それで第一反歌は三好野の北山の間の小濡れにはここだも騒ぐ鳥の声かもっていうのは山、山でしょ。だって長歌が山と川だから。それが第二反歌は川です。沼玉の世の ふていけば下地を折る旧気河原に千鳥しがな。これでね、長歌と反歌で釣り合いを取ってるね、観念的なものと写実的現実的なもの、それから長歌が山と川一緒にしているから第一反歌では山、第二反歌では川、こういう風にしてね、極めて美の創作意識旺盛なのが山での証とですね。で、こうなりますとね、人丸だったら天皇はもう最高の神。山部の赤人にとっては、もう、それは神ではありますけれどね、神の位置にある、ズバリ言えば人になってますね。もちろん山部の赤人が、今の天皇さんは神じゃないんだよ。神の位置にある人だぞ。なんてそんなこと思いしませんよ。素直にやはり、聖武天皇にお供をして、吉野行って、こうやって歌ってるんですね。歌って言いながらできたものはどうでしょう。極めて自然的な、反歌に至っては完全に自然だけで歌うっていうところに、僕はやはり天皇間の変遷っていうものがあると思う。ね。それが今日だってそうでしょ。戦前の天皇さんと、今の天皇さんと、天皇という言葉のこの感覚というものはだいぶ違うでしょ。それを見てもわかることですね。山部の赤人は宮廷歌人です。天皇のお供をしてあちらこちらで行幸したところで歌を歌う。それで言いながら人丸と全然違うところに宮廷歌人の変貌ということが考えられますね。時代はもう変わればこうも変わるというところ、時代の動きというものの恐ろしさを感じますね。同時に山部の赤人にとっては狙いはどこにあるかというと美です。いかにして有機的な美の姿をここに打ち出すかということですね。そういう違いが考えられる。で、この今日の歌の2首はね、舞台はどこかと言いますと、吉野の上市というとこから、6キロほど上流に行きますと宮崎というとこがございますが、吉野離宮についてはいろいろ説があるけれど、僕はあの宮崎だろうと思う。そこには南の方から、吉野の山の方から北の大川というのが流れ込んでるんですよ、吉野川に。その北の大川の西側のとこにあるのが北山なんです。皆さん、吉野の奥へ入ってね、北の大川の奥に桜に咲って静かなとこがあります。そこはちょうど北山と三船山の狭間になるんですね。そういうとこにいて、小鳥の声を聞いてごらんなさい。それこそこの歌のなんと自然の奥底に浸透っていくような歌かということがしみじみわかりますね。吉野の北山の間の小濡れにはここだも騒ぐ鳥の声かも。それをそのまま実感として感じることができる。そこでね、先ほど申しましたが歌は音楽ですから、三好野の北山の馬のと絞ってくる呼吸なんてとても大事だと思うんです。それじゃあ、この山部の赤人の吉野のにお供をした時の、同時にちょっと申し忘れましたが、もうこの時代の行幸というのは持統天皇の行幸とまた違ってきて、吉野はユートピア、そして吉野は若干ですね、もうリクリエーション的な匂いも加わってきてますよ。持統天皇の時のように信仰の吉野ではなくなってくるんですね。じゃあ今日の歌、吉野の北山の間の小濡れにはここだも騒ぐ鳥の声かも、ぬわたまの世の更け行けば下におる清き河原に千鳥しばなく。
万葉の人々、山辺の赤人の位置、赤人の個性。お話と同調は万葉学者の犬飼隆さんでした。